アフリカのおさらいをしたところで、まずはタンザニアに今月末から訪れる予定の方を紹介します。インタビューの相手は森春樹さんです。四天王寺大学に在籍している3回生です。彼は大学を休学した後、アルバイトでお金を貯め、今月末からタンザニアとその他アフリカの国々をバックパッカーとして回る予定です。彼は私がこの番組を作るきっかけになった人物でもあります。そんな森さんがなぜタンザニアという国に行こうと思ったのか聞きました。
ですね、2回生の冬に、友達がやっていた NGO 団体に入りまして、その NGO 団体はアフリカの中東部にあるタンザニアという国を支援していまして、そこでその活動やその友人がやっていることを見て、あ、アフリカのタンザニアってこういう国なんだっていうのを知って、もっとアフリカの国だったりアフリカ全体のことを知りたいと思って興味を持ちました。で、その中でアフリカに実際に行って、こうアフリカの人の生活や暮らしや文化をもっと知りたいと思いました。
森さんは友人の紹介でそのタンザニアを支援する NGO の活動に参加しました。この団体はタンザニアの文化や現状に触れるスタディーツアーを計画しています。森さんはこのツアーに参加することで実際に自分の目で現状を見たいと思うようになったのです。タンザニアは1961年にイギリスから独立して誕生した国です。政治体制は大統領を持つ共和制を敷いていて、他のアフリカ諸国に多く見られる特定部族による政権独占が見られないのが特徴です。外交や経済、教育などもアフリカの中でも安定して発展し続けている印象を受けました。次に森さんがタンザニアに行くにあたって不安に思っていることは何でしょうか。
最近ではですね、今ニュースでよくやっているエボラ出血熱という病気がありまして、まだ致死率6割から8割と言われていまして、日本人でいうとですね、免疫力がないんで8割強が感染したら死ぬと言われています。この病気は最近起こったことなので、まだ抗体がなかったりであるとか、あとはその治療の手立てがないって言われてるんで、これにはやはり気をつけたいなとは思いますね。あとは日本人っていうだけで強盗にあったりとか、こっそりにあったりとかっていうのはアフリカではよくあることなんで、そこには気をつけていきたいと思います。
森さんも今猛威を振るっているエボラ出血熱には不安を抱いているようです。しかし詳しく調べてみると、エボラ出血熱は西アフリカで流行しており、タンザニアではエボラ出血熱の影響はほとんどないようです。その代わりにマラリアが年中流行しているとのことでした。私も調べるまではエボラ出血熱はアフリカ全土で流行していると勘違いをしていました。広大なアフリカを一括りにしてしまうことがアフリカに対する理解をどんなに妨げているか、このことだけを取り上げても身に染みて感じました。最後に森さんのタンザニアに行ってからの予定を聞きました。
僕がアフリカに行ったら、まずはその貧困の格差というものを直に見たいですね。ニュースやとか新聞ではその国の表面上のもの、まあ貧困国であればその貧困だけは取り上げられて、お金持ちの人との格差とかはあまり比較されないんですよね。やはりそれは現地に行ってその貧困層って言われる人たちと富裕層って言われる人たち両方を見て初めてその国が分かると思うんで、そこの現場を自分の直の目で見て確かめたいと思います。
森さんは今までの NGO での経験を通し、今度は現地に行き自分の目で現地アフリカの様子を確かめたいと述べていました。これから アフリカに行こうとする森さんのインタビューからは、まだ見ぬアフリカに対する期待と不安の両方を感じることができました。次に実際にアフリカを訪れ、そこでの活動に参加した経験のある方にお話を聞いていました。前幸乃さんは関西学院大学総合政策学部都市政策学科に所属している4回生です。2回生の春休みに前さんはウガンダを訪れました。前さんがウガンダに行くきっかけは、子供の頃から参加していたガールスカウトの経験です。その活動でアフリカの難民に対する募金活動を行っていた時に、支援しているアフリカの人々の毎日を大切に生きている様子を見て、もっとアフリカのことが知りたいと思い、将来アフリカに行くことを決意したそうです。そんな前さんが行ったウガンダはタンザニアの真上にある国で、タンザニアと同じく1962年にイギリスから独立しました。その後クーデター、隣国タンザニアとの戦争、内戦など激しい動乱を送っていましたが、現在長期政権を敷いているムセベニ大統領が就任してからは、政治、経済、外交と堅実なものとなっています。